皆さんこんばんは。
こんばんは。
恋愛セラピスト、人間関係コンサルタントの、東康志と申します。小田原から来ました。小田原ってこっちで言うとあんまり分かんないかな。神奈川県の端っこで、もうちょっと行くと静岡県っていうね、そのあたりでございます。はい。今日はですね、ラポールパートナーズさんの、寺尾さんにですね、ぜひ大阪で講座をということで、招いていただきまして、こうして、へこまない心の作り方というね、テーマでお話をさせていただく、ことになっております。今日ここに来るまでの間の話なんですけど、いきなり、脱線っぽいんですけど、大体ね、小田原からここまでっていうと、新幹線で、2時間だとちょっと着かないかな、みたいな、ぐらいですね。で、こう、座ってたらですね、隣に、よりによって、こう、ちょっと、でかい人が座ったんですね。あ、くっそー、大きい人だよと思って、ここでちっちゃくなってたんですけども、全然今日の話の本題と関係ないんですけど、はい。そんな感じで、でもね、小田原はね、新幹線が2時間に1本しか止まらないので、止まるんですけど、光が2時間に1本しか止まらないので、ちょっと余裕持ってきまして、で、次のだとね、もうさっき着きましたみたいな感じになっちゃうんで、ちょっと早めに来たんですけど、おかげで、新幹線でこう、固まった体をですね、ホテルにちょっと先にチェックインしまして、もう少しこう、リラックスしてから、こっちに来ることができたんでね。そんな感じで、今日来ました。そうですね、少しだけ自己紹介を兼ねまして、僕がどんな人なのかっていうお話をしようかなと思うんですけど、最近最近も本当に最近ですね、今、仕事以外でかなりこう、気合い入ってるのが、バジルを育てるっていうね、やつでして、去年はもうこんなに育ってですね、もうとても食べきれないぐらい育ったんで、近くのカフェに、切ってですね、納品して、お客さんに、お客さんに出されてたらしいですけど、あとは、バジルをペーストにして、奥さんの、ママ友とかに配ったら結構好評で、あげると、お裾分けすると、なんかお裾分け返しが返ってくるじゃないですか。ママ友の関係ってそういうやつでしょ。なので、あげるとなんかいろいろ物もらって、みたいな感じで、そう。そんな感じでですね。今まだね、双葉なんですけどね。双葉から本場ちょっと出てきました。何をやってても、ついね、研究になっちゃうんですよね。バジル育ててても、そうなんですよ。つい研究になっちゃうんですよ。今日の本題と全然関係ないんで、詳しく言ってもしょうがないんですけど、バジルにどんな害虫がつくかとか、その対策は何かとか、もう全部なんていうか、ブログにまとめてあったりしてですね、もう、いつ来るかいつ来るかって言って、もう今年も手ぐすね引いて待ってるんですけど、妙に、ね、害虫ついた記事とか嬉しそうに書いてあるんですよね。来た今年も来ましたみたいなね。そう、対策バッチリなんで。そういうですね、つい研究になってしまうっていうのが割と僕の性分でして、それがね、仕事でも、前職本当に研究者なんで、研究者って本当そういう人たちの集まりなんですけど、今のね、セラピストの仕事も、例えば、なかなか彼氏ができないっていう人がいたしますよね。それなぜできないのかとかね。昔パターンごとに13種類に分類してたりとか、 かなりそういう、その心理的なことに関しても、こう、マニアックに、こう、細かくこう分類したり、してしまうっていうね。まあ、それは、仕事上、まあ、ちょっと変わったセラピストの部類に入るのかなとは思うんですけど、今のところプラスに働いてると、思ってまして、まあ、そんな性分の自分を活かしつつ、今の仕事をしているという感じです。じゃあそろそろ本題に入ろうかな。自己紹介もこのぐらいにして、そろそろ本題に入っていこうと思います。今日のテーマはですね、凹まない心の作り方。ね、全く凹まないってやっぱりちょっと難しいんですけど、凹んでドドーンと落ちて、そのままなかなか上がれないみたいなね。そうなっちゃうっていうことを、じゃあどうやったら防げるのかってね。まあそういうテーマで今日はお話をしたいと思ってます。まず最初にね、本当の元気と空元気の違いについて、少し絵を描いて、ご説明したいと思います。ね、感情の一生っていうね、話僕結構好きなんですけど、あれ？これ描けないですね。僕の嫌いなものは描けないホワイトボードマーカーなんですけど、描けるやつでお願いします。ここにですね、職場の、誰かお友達や同僚の人がいて、それでまあこうひそひそ話をしてたとしますね。これ微妙な感じですね。で、ここにあなたがいます。ね。そして、まあこうひそひそ話をしてましたっていうのは、これ出来事ですよね。出来事ね。で、それを見るわけです。ね。見ました。ね。出来事を見ました。すると、こう、解釈をするわけですね。解釈。ああ、あの二人いつもやってんなって解釈をする人もいれば、あ、なんかまた私の悪口言われてんのかなって解釈する人もいますね。この辺でもどういう気分になるか、こう、なんか分かれ道ありそうじゃないですか。ね。すいません、ちょっと体がちっちゃかったですね。もうちょっと大きく描かないと、この絵はうまく描けない。大きく描いとかないと、この絵はうまく描けないんですけど、ね。解釈をした後に、次にですね、それによって、感情が生まれるんですね。これ出来事が1で、解釈が2で、感情が生まれる。ね。ここが3ですね。出来事があって、解釈があって、どこかで、こう、頭ゴチンってぶつけたら、こう、痛いわけですよね。で、この痛いっていうのは、ちょっと生物学的に重要なので、必ず痛いんだと思います。だけど、これ、ひそひそ話で嫌な、痛かったら嫌な気分になるのは当たり前なんですけど、ひそひそ話で嫌な気分になるかどうかっていうのは、生物学的に決まってるというほどのことではないはずなんで、なんかここに自分なりの解釈があるんですね。例えば過去に噂話されたとかっていうと、それをパッと参照してしまって、あ、またやられてるかもとかっていう、なんか自分の中で考えが一瞬かもしれないけど、なんか解釈が起きてるんですね。で、その結果として、なんか嫌な気分になったとか、こう感情が生まれるんですね。で、生まれて、ここで終わりじゃないんですよ。生まれてですね、ちょっとこう、割と表面、意識の自分がわかる部分とわかんない部分ね、表層意識と潜在意識に分けたときに、生まれたのがね、次に心のバケツみたいなとこがあって、ここにね、溜まるんです。ね、 ね、溜まる。そして、溜まったものが出てきて、ね、感じる。ね。で、感じたら、ね、消えるんです。こういうふうに、なんか出来事があって、それがこう、五感を通して入ってきたときに、なんか解釈をして、そして感情が生まれて、で、生まれた感情が溜まって、で、溜まったものを感じると消えていくっていう。これが感情の一生です。で、このね、溜まるっていうところをね、意識してないと、間違ったポジティブシンキングとかをしてしまうという危険性があるんですね。今からその話をします。間違ったポジティブシンキングっていうのはね、こういうことです。例えばこう、ひそひそ話してますね。ね。で、過去に、なんか嫌な噂立てられた経験があるので、自分としてはもうその時にもう、ああ、またやられてんじゃないか。また自分の悪口を、噂話をされてんじゃないかって解釈がもうしちゃった。ね。もうしちゃったんです。しちゃったから、もうすごい不安とか嫌な感じとかっていう、こう気分がいろいろこう出てきちゃったわけ。でも、もう出てきちゃったんですよ。出てきちゃってから、いかんいかん。そんなネガティブなのはいけない。ね。人生ポジティブ、ポジティブって言って、無理やりポジティブになろうとしました。すると何が起こるか。このね、感じるところに蓋しちゃうんですね。だから、出来事があって、解釈があって、感情が生まれて溜まってからポジティブってやると、感じるところに蓋しちゃうんですよ。するとどうなるか。ね。溜まるのが増えていくと。溜まる嫌な感情が増えていくんです。で、だから、いつもこうやってネガティブな感情が生まれてるのに、感じるところに蓋をしてポジティブ、ポジティブってやろうとすると、ずっとこう溜め込んだものが増えていっちゃうわけ。でね、それをずっと続けるとどうなるかっていうと、溜め込んでるのこう、なんかのきっかけに出やすくなるよね。バッと。ね。まあ、要は、それが出るきっかけがあったらバッと出てくるわけですよ。地雷の多い人になります。ここ踏んじゃうと、うわーっと出てくるみたいなね。地雷が少ない人ってのはこの溜まってる負の感情が少ない人のことです。だから地雷の多い人になります。でもさ、こういうこと知らないと、自分がこう溜め込んでるってわかんないから、もっともっとポジティブポジティブってこう出ないように抑えるわけ。ね。そうするとだんだんね、感情が麻痺してくるんですよ。ポジティブな感情もよくわからなくなってきます。そうするとどうなるかっていうと、鈍くなってくるとね、なんか感情を感じたいんですよ。そうするとね、割とね、強い刺激を求めるようになります。強い刺激ね。ああ。なんか何もしてなくて、自分の大事な人と一緒にいて、すごく穏やかだけど温かい感じで、それですごく満たされてますっていう、穏やかな刺激で満たされる人っていうのは、ここがね、蓋があんまないんですよ。やっぱりこう、心が柔らかい。でそこを、負の感情たくさん溜まってるのに、蓋してってやると、鈍くなってくので、まあちょっとね、依存症チックになってくるよね。うん、依存症チックになってくるんです。恋愛の初期の、すごい高揚感のある刺激だけは入ってくるけど、すぐ私冷めやすいんですみたいな。そういう場合ってもしかしたら、その冷めやすいっていうのが性格じゃなくて、こういう負の感情を溜め込んで蓋してるがために、そのね、すぐ熱くなるけど冷めやすい ていうことが起きてるかもしれない。で、このね、たまる、感情がたまるところを中心に今話しているのはなぜかっていうと、よくよく心理学を学んだ人はわかるんだけど、ポジティブにでいるか、ネガティブになるかっていうことをね、単純に考えると、解釈がポジティブになって、生まれる感情が少、ネガティブが少なくなった場合って、まあ、本当にポジティブなんです。でも、解釈はネガティブで、生まれる感情もネガティブで、たくさん溜まってるのに、蓋した。これもさ、その場は、ちょっとポジティブだよね。そう。だから、この潜在意識レベルで見ると、全く真逆のことをやっているのに、表面意識レベルでは、どっちもネガティブを感じなくてポジティブになったような気がするということで、似てるような感じがしてしまう。ので、勘違いしやすいポイントなんですね。なので、結構、ここを、中心に今話してるんですけどね。そう。なので、こう、解釈がポジティブなのはいいんだけど、解釈がネガティブなのにもかかわらず、不感情に蓋するっていうのは良くないよっていうね。今日の最初の話は、そういう話なんです。ね。ポイントはね、このね、溜まってる感情を減らすっていうね。一旦生まれちゃった感情はね、もうね、感じて消しちゃった方がいいです。しっかり感じて、感じきって、スッキリさせた方がいいです。でも多分ね、皆さんの頭の中に、じゃあ、本当に、こう、ポジティブな解釈になるにはどうしたらいいんだろうとかっていう疑問が湧いてる人もいると思うんですけど、それちゃんと後でお話しますんで、はい。ね。で、まずね、今日の話、ずっとこの、考え方出てくるので、感情が、ね、出来事を解釈して感情が生まれた後、溜まって感じて消えるっていう。ここをね、ちょっとしっかり頭に置いといてください。